極限移民シェルター第706回ラジオネーム、門下生さん、吉川さん、吉野さん、スタッフの皆さん、ギョエスあいがいがいが門下生です。最近仕入れたうんちくなのですが、旅行雑誌のジャランってあるじゃないですか。あれってインドネシア語で道を意味する言葉だそうです。あとインドネシア語には同じ語を、言葉、単語を繰り返すと他の意味になる特徴があって、 CM で流れるジャランジャラン、それ聞いたことで全くなかったんでちょっとわかんないんですけど、は旅を指す、のだとか、道が2個で旅になるってことだね。素敵な言葉だなと思いました。なんかさやかの店さんっぽいですけどね。お二人は身近な外国語でいいなと思ったものはありますか？では失礼します。身近な外国語でいいなって思ったもの、なんかリンリンシャンシャンとか
パンダじゃ
ないそうだけど可愛くない？それが名前になるって、なりうるってことが。あとなんかあのなんかその外国語あんま好きじゃない。吉川ゲルト、
吉田一平の逆ギミシェルター
。はい、おはようございます。日本語が好きだから。変な音。吉川かな。
いやだから中国語じゃん。吉野一平です。なんだろう、なんかこういうのって、面白いとかおかしいとかの言葉の方が、出てくる。例えばタグマルとか。
タグマルは面白いも何もない。タグマル以外の大体 の言葉がないから、代わりになる言葉がないからタグマルって言ってる。
そうタグマルみたいな変な言葉とか。
変じゃねえし。
あとは
タグマルと一
緒。北海道でパスが捨てるみたいな感じの。
パス、これ、
そうパスが捨てるみたいな感じの言葉と か、 だから僕もその吉川さんみたいに日本語が好きなので、あんまり外国語でなんかこれ素敵だなみたいな感じのやつは特にないはないんですけど、例えばその舞台用語で笑うが片付けるとか、なんかそういうそのいろんな意味合いに取れるもの、みたいな、そういう深い表現がすごい日本語は持ってると思ってますから、
なんかね、日本語覚えるの大変じゃん。
そうですね。
方言もあるし、なんか謙譲語と尊敬語とかもあるし、
普通に日本語を使ってる上で難しいところもあるし、法則性が結構多様だから、外国の方が日本語を覚えるのに難しい。例えば本、1本、2本、3本っていう、その読み方が特定にならないっていう、ある程度の法則性はあっても、確実な規則性がないからすごい混乱するみたいな、ことはよく言われますね。
だから私日本人じゃん、頭いいのよ。よく言うじゃん、海外の人が日本語は本当に難しいって。
まあ
できちゃってるから。
そのなんかそのわし、その自動的にこうなるみたいなやめてください
。いや自動的にじゃないよ、私は努力をしたの。努力をして日本語がここまで
達筆とかじゃないから達者になったんでしょ。
達者になったの。
早速間違えてんじゃん。
だからとにかく、なんか今ババアにあげ足取られたけど。だからここまでちゃんと日本語が操れるようになったわけ。
けじゃないんだよ。
難しいんだよ日本語っていうのは。召し上がってっていうのと、どうぞ皆さんで召し上がってくださいって言うでしょ、人に対して。で自分発信の時は、すみませんいただきますねってなるでしょ、だからその分かんない分かんない、どっちか分かんねえや、もう間違えるぐらいだったら食べてくださいにしようみたいな、
本当に、多分目指してって、あれみたいな。もうちょっとなんかいい反応来るからみたいな感じでしょうけど、全然ゴールデン例えになってないからね。
何が違う、別に目指してないし、私はそれをなんていうの、みんなに強く訴えたかっただけだから。
震えじゃないんだよ。
だからそれね、分かんなかったらもう食べちゃってください、いいのもう、無理して無理して間違えるのはかっこ悪いので、召し上がってだっけ、いただいてだっけ、いただいてくださいっていうのは、あれじゃうーんとかってなったら、 あ、食べてください食べてください、どうぞどうぞ皆さんで、って、あれ勢いでごまかす、これがいい。
それだから言語を学ぶときで、その言語を扱うときの話でしょ、
う
ん
う
ん、
そうだよ、
うん、まあもちろんそのなんか外国語であんま適してない、うん、あの話とか、その例えばその、外国ではやっちゃいけないジェスチャーとか、その合にっては合に従いじゃないですけど、向こうのその自分が滞在する先の国のその文化みたいなものを知識として入れておかないと失敗するみたいなことはまあちょいちょいあるじゃないですか。例えばそのシンガポールとか有名ですけど、あのポイ捨てとかをしたら罰金だったり、あの場合によっては捕まっちゃうみたいな、ガム道端に捨てたら捕まっちゃうみたいな、そういう感じのこともありますから、その自分のいるその常識を外国に行くときに当てはめちゃいけないとかっていうのはありはしますけど、基本的にその何か言葉を喋ろうとしてるとか伝えようとしてるっていうことは、基本は聞く姿勢を持つ人の方が多いですから、だからまあ自分が何か言いたいこと、まあでも今だったらね、その外国で携帯使えるようにして、あの Google 翻訳とかもでも全然その無料のアプリでもいいから、その翻訳機能を使って伝えるっていう手段がありはしますけどね。
まあ確かにね、まあでも未だにあれですからね、まあ、吉野さんまだ英語ちょっとできるからいいじゃん。
まあギリですけどね。
いやいや、まださ、その私枠にさ、海外の方来るとさ、英語だったら通じるかもなって思うけど、その英語ができないからね。
まあ、例えばそのね、よく名前も出てきますけど、その海外のね、ファンの方で B ちゃんっていう、あの学生さんがいるんですけど、でその学生さんが、配信とかもしたりするので、たまに遊びに行って、
B ちゃんって配信もするんだ。
配信しますね。まあまあでもその学生が今その例えば日常起こってることとかっていう、その些細な割と、学生が学生らしい配信、
なんか時事っぽいことをなんか B ちゃんが思ったままにちょっと喋るみたいな、
喋ったりとか、お酒飲みながら喋ったりとかっていうことをしてることがあるので、でたまにあの翻訳ソフトを使いながら、あので僕もできれば、その配信をしている人の言語に合わせたい。 B ちゃん結構日本語できるので、割と僕が喋ってる内容もそれなりに理解ができるし、日本語で話しかけるっていう、結構すごいことだと思いますけど、あのこともできるから、だから、僕も その経緯を返したいと思ってるので、あの相手の配信の言語に合わせてできるだけ相手の言語で返したいんですけど、それごめん、意味が全然わからないみたいな、会話の流れから察しようとしても、書いてある言葉の意味がわからないみたいな、ことはやっぱあったりはするので、だから難しいなとは思いますけど、でもやっぱり何を言おうとしてるかを読み取ろうとはしますから、
なんかさ、英語とかもさ、あのなんて言うんだろう、いろいろ映画とか見てたりとか、なんかそのある程度の単語知ってるような気になってんだけど、全くそんなことないよね。全然そんなことなさすぎてびっくりしない？こんなこ単語見たことも聞いたこともないけどっていうやつが、この間オラクルカード英語のやつ買ったんですけど、あの、ね、知ってる単語がね2個ぐらいしかないの、全70枚ぐらいのカードの中で。びっくりするんだけど、
まあね、
読み方すら分かんないし、初めて見たけどこれ。
外来語みたいなことがすごいね、あの日本はいろいろと見ますから、ね、あの漢字もそうだし、その英語とかも見るけど、
デビットって借金って意味なんだね。
あ、だからデビットカードなんですね。
そう、びっくりしたよ、
まあ、あんまり分かってないのもたくさんありますけど、
その因果応報を見ててデビットでなんたらっていう、それが確か近所みたいな意味なんだけど、で、あと一個は何だっけな、 なんかで逃亡って意味なの。でデビットだけでカードがあの載ってて、カードに、カードにそのカードの画像、クレジットカードの画像が載ってて、デビットって書いてて、これ一個一個その Google レンズで、
だ便利ですよね、本当にね、
あの写して調べてたら借金、近所、逃げるって出てきて、なるほど、借金してご近所の目が気になって逃亡するんだみたいな感じだったんだけど、
だからそういうその言語の、まあ、あの AI とかのその仕事をね、その発展していくことによって、例えばその翻訳、まあ、僕はその AI が発達しても翻訳家さんの仕事の本質は奪われないと思ってはいるんですけど、あの例えばその、映画とかをね、その字幕で見るときに、その翻訳家さんのエッセンスを取り入れた上で、そのニュアンスをより分かりやすく、その国の文化に落とし込むっていうのはセンスが問われるものだと思うので、AI じゃあの、まあ、今現時点では少なくともでききれないものだとは思うんですけど、だけど、まあ、その言語の壁を その言語を学ぶことによって、うん、その分かりやすくしてくれるっていうのが、うん、写真一つでできちゃうのは本当に便利だなとは思います
よ、ね、いやすごいあの Google レンズマジで、うん、あのオラクルカードとかもそうなんだけど、うん、とにかく英語が絡むもの
そうか吉川さんはすごい使いますもんね、うん、
に関してはめちゃめちゃありがたい機能で、うんうんあの今まであの Google の表なんていうのあのサファリを使うから、うん、iPhone だったらね、うん、ブラウザはサファリだから、うん、なんかそこまでそのもうこれいらなくないこのブラウザとか思ってたんだけど、うんうんうんうん、もうマジでとんでもないね Google レンズなかったら本当に、うん、無理かもっていうぐらいだから Google レンズでオラクルカードの意味とかを全部暗記して、うん入れちゃえば、うん、もう Google レンズ使わなくても大丈夫なんだけどその過程ですごい重要だから、うんうんうん、
だから、まあ、辞書を本来であればね辞書を片手にやっていれば、うん、時間かければできるもの
あまあまあね、
うんうん、をその、まあ、短縮しているっていう、うん、あの行動にはなりはするんですけど、うんうん、まあ本当に便利だなとは思いますし、
うん
うん、まあその書いてある単語をまあだから一つの言葉でさっきもね、うん、いただきますっていう言葉出てきましたけど、ねうん、いただきますもめちゃくちゃいろんな使い方がありますから
まあそうだね、うん、物理的にいただくのか、うんうんうん、それともなんかあのさせていただくのか、うんうんうんうん、まあいろいろね
そう、うん、だからそれはその英語とかそのいろんな他の言語でもあり得る言葉の使い方ではあるんですよね、
うんうんうん、
こうそういう言い回しをするときにこの言葉を使うんだっていう発見もあったりとか、
うんうんうん、そうあでなんかいただくは、うん自分がもらうというニュアンスじゃない時以外、
うんうん
漢字で書かないんだよ正しくは
あ
お考えいただいてとかって相手に投げかける時は、うんうん、いただくって漢字にしないんだよ確か
あの頂点の頂ね
そう、うんうん、でそれをなんか別にな
んか掲載の際みたいな感じのやつでもいただくみたいな感じ
あるよ頂戴とかでしょ
ですよね、
うんうんうん、なんかとにかく、うんうん、その頂点の頂を使う
とき
は
何々させていただくとかっていう
だからあの、うん、先にあの行かせていただきますとか、うん、そういうときはどうなんだっけななんかとにかく、ね、ほとんど使わない方がいい合ってる、
うん、何でもかんでも感じりしない方がいいっていうのは、うん、まあありはする
だから私はもうあのマジやめてるなんか間違うのも嫌だし、うんうんうん、なんか、
う
ん
う
ん
う
ん、
だからそういうニュアンスを含んだりとか、うん、僕そのいただくに関してはあんまりその詳しく調べてないので、うん、なんとも言えないですけどあの言葉を確かに開くだったかなその難しい言葉にすることによって相手にニュアンスとか言葉が伝わりにくいから、
うん、
あの漢字にできるものでもあえてひらがなで表現することによってより分かりやすくなるとか誤解を招きにくくなるみたいなこともあったりはするので、うんまあ、そうやってその言語を読み解いていくとものすごい日本語だけでも面白いのに、
うん、
海外の、ね、外国語とかも吉川さん最近はすごく触れる機会があるみたいですから
もう本当は分からないことばかりだよ、
うんうん、だってその普通の、ね、タロットカードだったら、うん、もう絵柄が違うだけで基本的にはあの同じその78枚、うん、78枚の、ま、カードが単語として割り振られてるわけじゃないですか例えば、大アルカナでしたっけ、うん、が22枚はもう決まってるじゃないですかあのカードによって24枚とかないですよね、
まあ、そうだね、
うん、だそういうのは決まってるので、まあ、まあその枠組みの中に収まってますけど、うん、オラクルカードっていうその ちょっとその派生してる占いのカードに関しては、うん、もう独自の表現や独自の単語みたいなものがいっぱいあるわけですよね、
まあ、そうだね、う
ん、でそしたら知らない単語に触れる機会もたくさんあるわけですから、
うん
うん、僕なんかよりもよっぽど吉川さんの方が触れてるとは思うんですよだからもちろんそれの、その意味に関しては、うん、それこそ、その、言葉をもっと知ってる人、うん、例えば、その、なんだ、トリリンガルじゃなくて、なんて言いましたっけ、
うん、いや、いるよね、トリリンガルとか。
うん、うん、まあまあ、それは三角語喋れる人ですが、うん、あ、バイリンガルだ。
バイリンガル。
うん、とか、うん、まあ、その、本当にその言語を日常的に使えるぐらいまで、言語が染みついてる人からしてみたら、うん、それ別の意味だけどね本来はみたいな感じの指摘とかができたりとかはするものだとは思いますけどね
そうだからね なんで私その帰国子女じゃないんだろうと思う
学んでないからだよ
あなんで私って帰国子女じゃなかったの
なかったのじゃ、まあ、別に帰国子女になろうと思えば今からでもできると思いますよ
やだよ
向こうのスクールに行って
私怖いもん
私怖いもんじゃねえ涙が出ちゃう女の子だもんみたいなこと言ってんじゃねえよ
私怖いもん あの、今さらイタリアとか行くの。
今さらとかじゃないでしょ。何が？だからいつ行っても別に言語を学ぶ、まあ学生の頃の方が頭柔らかいですから。
私今でも柔らかい。私全然やらけ。
危ない。もうあと2回ぐらいで手が出ます。
わらび餅、わらび餅。
どういうこと？
急に頭が柔らかい。
食べ。
でも本当に一番好きなのはくず餅。
くず餅じゃ。
くず餅が一番美味しい。吉野のくず餅。あ、吉野だあれ。吉野のくず餅。美味しいんだよあれ。
あれは地名だよ吉野は。
まあ、とにかく
そんなこと言い出したら村正で吉野本流合戦霊法ってきたら俺の顔がブワーって出てくるでしょ。
あのだからもう いちいち出てくんだよね。あの一平ちゃんもそうだし、お店の一平ちゃんもそうだしさ。
だって生活の中で俺の顔が浮き出てくるんだ。
京都の方のあの吉野の桜の、うんうん、あれもそうだし、
綺麗ね、うんうん、あの綺麗な空のところに俺がこううっすら見えて
くる。で最近立てるノルマに吉野さんにいるし。ノルマカードで吉野さんそっくりな人
が、うん、まあ、詳しくはだどっかのその吉川さんの割とこう最近の、うん、あの最近でもないけど 2,3 ヶ月前の
そうだね、
うん、あの
朝活か何かで
そうそうそう
お店してると思うんですけど、
占いをするってやつでカードに確かに俺似てるわ。
いやそっくりね。だって私あの届いたカードチェックしてて一枚一枚え何いんのこいつみたいなびっくりしたもん。え、ヨナさんいるじゃん。
出演料取れるレベルで
似てる頭に犬乗っけてるからまさにヨナさん表してる。犬っぽいし、なんか
あれは
犬か猫かって言ったら絶対犬っぽいと思うし、うん、うんうん、あれやばいよね。モデルだと思うよ。
とりあえず、まあ、ジャラも知らなかったし、その、うん、あの語源とかね、まあ、あとはあの歌詞とか。
歌詞ね。
うん。うん、とか、その言葉で表現しているものを、ちょっと、まあ、最近の特にね、現代向けに、若い世代に向けた歌詞はストレートすぎるみたいな、
うん
うん、感じることも、まあ、言われたりすることもありますけど、まあ、ストレートはストレートで訴求力がありますから、うんうん、どんなその表現の仕方でどういう意図があってその言葉を選んでるのかっていうのは、うん、まあ、割と読み解いていくといろんなことが分かって面白かったりはしますからね。
面白いよ、うん、川本誠の歌詞とかもすごい深くて面白いですよ、
うんうんうん、パズルチックだったりもありますし、
うん
うん、まあ、あとはマッキー牧原さんの、うん、歌詞とかだと結構もうその情景が思い浮かぶんじゃないかっていうような歌詞表現もありますし、
うんうん、
まあそうやって言葉で表現しているものを別に普通に日本語に限らず英語の表現とかもね、
うん、
ああいうのもとても楽しいものだと思いますから、うん、興味持ったらいろんな言葉に注目してみるのもいいんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
私の独自の言葉とかもあるので皆さんチェックしてください。
ああ、だからね、和風曲芸のタイトルとかね、ドラマ CD の
そう、ね、
そうそうそう、タイトルとかも何を表現してるんだろうとか、あとはまあ吉川さんはね、歌手で歌うこともありますし、作詞をする、作詞はあんまりしないのか。
作詞は一度しかしてません。
ああ、
うん、歌詞ビングルだけで、
うん、まあその歌詞で出てくるもの、まあ、うん、ラブジュさんの場合になってくるとちょっともう思いっきり外国語入ってきちゃったりとかはしますから、うんうん、まあでもそれを読み解いてみるのも面白いは面白いとは思います、ね、
そうそう、これ私からも言おうと思ってたんですけど、ラブソフルフェージュさんの、はいはい、曲が全部なのか分かんないんだけど、うん、とりあえずサブスク
最近に、ね、
なりましたのでね、もしね音楽のサブスク入ってる方は一度ラブソルフェージュと検索してみてくれると嬉しいです。
はい、
はい、それでは本編いきましょう。曲芸ギミーシェルター、ラジオネームは鬼のセッパハンさん。
お、また送ってくれましたね、ありがたい、
うん、ありがとうございます、
うんうん、
吉川さん、吉野さん、こんにちは。はい、こんにちは。この番組の挨拶をしようと思ったのですが、曲ギーアーセセセスと聞き取れずなんて送ろうか悩んでしまったので教えてもらえないでしょうか。
これ
曲ギミー数です。私のせいではないけど、
いや吉川さんのせいよ。
何よ、
もう確実に吉川さんのせいなんだけど。
全然言ってるじゃん。
いやでもさ、うん、みんなさ、もう曲技まで聞こえててさG まで書いてあんのにさ、
うん、いや分かんないよそれは。
いや違う、だから俺、まあ、この後ジングル流れるかも分かんないですけど、うん、ちょっと考えれば分かるだろって。
いや分かんねえよ、
曲気味なんだから。
いやそうだけど、
曲気味っすなだけよ。
いや曲気味のせいせい、
だからそれは吉川さんのせいなの。
こうやって混乱させてんのよ新規の方を。
いやだからね、まあ、割と通りようもみたいなところ今通ってるけど。
本当に申し訳ないですよ。
まあいいよ、う
ん、はい、ね、本当気をつけてね。
まあ次回気をどういうこと、あ俺、うん、吉川さんに続いてるだけだから。
違うから、う
ん、なんでだよ、
はい、そして、うん、話は変わりますが、私の住んでるところではここ最近25度近くを超える日が増えてきて、もうすごいです。
30度超えましたよね。
30度超えたらもう真夏日ですね。
うん、いやいや、というか30度超えましたよね関東。
あ、超えたよ。熊谷なんてマジで、あのなんかね、私のそのなんていうの、好きな、うん、気象予報士さんがやってたんですけど、もうこれが放送されてる頃にはどうなってるか分かんないんだけど、うん、近々前橋、周さんが住んでるあたりのところで39度、
うん、
39? 出てて思わず笑っちゃいましたって言ってたの。
え、5月で、
うん、
マジか。
いやマジでマジで
やべえな。
それマジでってこと、川変動があるからああいうのって。
今最高気温43、4まで来ました。
あ、なんかだから体温超えだから40度とか。
いやいや、
38とか余裕で行くよね。
42は超えてたはずです。43、
熊谷とかね。
そうそうそうそう、うん、あの本当に瞬間最高ではありはするんですけど、
う
ん、
そうそう、
もう本当に
それがもうこんな時期に来るのかっていうので、うん、笑っちゃったみたいな。
去年か一昨年に43超えて、だからその吉川さんが巻いてた DV 旦那の話に近い。
DV 旦那、
そう、 DV 旦那、
あ、 DV 旦那、あ、そうね。
この前、うん、あの、いや結構暑くなったけど、あの風が出てきたからまだ涼しいな、結構暖かくなってきたな、26度ぐらいかなってパッて見たら、うん、あのその日の気温っていうか今の気温が、うん、あの携帯で見たら29度だったんですよ、うん、で22度ぐらいかなと思ってたら29度だったんで、うんうん、もう今日はあんまり殴られなかった、
うん、よかったよかった、もう普段殴られてるから。あ、今日はビンタしかされなかった、よかったよかったみたいな。
殴られてるんだよそれは、うん、ダメだ
ってそれと同じような考え方になっちゃうからねって。そうそうそう、みんな気をつけてねって話があるんですけど、
はい、
で夏が近づいてきているなと感じられるようになってきました、
うん、
お二人は今年の夏にやりたいことはありますか？私はバイクで北海道の宗谷岬に行ってみたいなと。宗谷岬はあれですよ、あのウェザーニュース見てる私的にはめっちゃ風強いところです。
へ、うん、涼しいんでしょうね。
そうそうそう、うん、を計画してるところいいですね。なんかバイクとかね乗れるとねめっちゃいろいろ広がるけど、
軽井沢がもう避暑地じゃなくなってるじゃん、うん、
ね、
みたいな、
なんか 2,3 年前から聞くね。
あ、
もしありましたら聞かせてくださいということですよ。
うん、まあ、もちろんね関東とかよりは涼しいんでしょうけど、
うん、
言うてねもう避暑地なので、あの暑さ感じてたらもうダメなんだと思うんですよ。
まあそうだけどさ、うん、で多少はしょうがないでしょ。
まあもちろん多少はね、
うん、
うん、いや行ったことはないんで分かんないんですけど。
いやでもさ行ってみたいよね、その
避暑地に。
避暑地っていうか、
うん、
なんかあの何かのイベントで、うん、なんかギミリス引き連れて旅行とかって夢あるじゃん、ロマンあるじゃん。
あ、まあ、もちろんね、
うん、そう、それでなんかそのいろいろなんか候補のね場所を考えたりとかすることがあるの、ふっと。
あ、妄想でね。
そうそう、うん、そうすると軽井沢の星野リゾートとかいいよなとか、
うん、
うんうん、あるじゃん。
実現するためには予算と予算と予算がないですから。
そうだよ、予算と予算と予算だからお金持ちの人が来てくれるんだよ。
まあまあでもね、あのみんなでなんかね一斉にわーっつって、
そう、
うん、行くの面
白いですよね。でなんかディズニー好きな人も多いからディズニーでも良いし、なんかその人によってはご家族同伴でも良いし、うん、あの奥様とかがよく思わない場合もあったりとかするかもしれないから、
うん、うん、まあまあまあ、だからそのいわゆるオフ会ですよね、要は。
そうそう、
うんうんうん、は確かに、まあそうね、和風曲芸がもう 2,3 回り大きくならないとできはしないんですけど。
そう、でもまあ夢がある、うん、それをそういうことをめがけて、なんかその、
いやいや掲げるの大事ですよ。だからファンクラブが本当に充実して、うん、今プレミアムのメンバーが、うん、今のそうだな、でも3倍はいかないと多分そういうところに予算割けないんですよ、
うん
うん、だからまあ頑張って、まあ、まずは2倍いかなきゃいけないので、
うん
うん、それが実現してきたら本当に年に1回オフ会ね楽しみにしてもらうみたいな、
本当だよね、
感じもすごく夢があっていいなとは思いますよ。
なんかその若い子がそんなにいないので、私たちのところは、だからこそのなんか大人が楽しめる場所とかね、
うんうん、
になんかいろいろ選択肢もありますし。
そうですね、
うんうん、
まあでもそういうの実現していきたいなとは思いますけど、
ね、うん、
まあ、あの場所に行く とかっていうんだったらマジで何回ももう言っちゃってて全然実現できてないですけど、本当に旅行はしたい。
うん、
シンプルに。それこそね、吉川さんがねちょこちょこ言って、僕も興味ありますけど、フェリーとか。
あ、そうだからサンライズとか、うん、はいはいはい、その最近横須賀に港ができたので。
え、横須賀に新しい港ができたんですか？
そうですよ。
へ、
2年ぐらい前だけどね、もう。
あ、そうなんだ。
全然知らない。今までは東急フェリーっていうのしか出てなかったんだけど、
うんうんうん、
それ以外にその横須賀の方まで行く、その港まで行くと、
うんうん、
サンフラワーとか普通に乗れるやつがあって、うんうんうんうん、でなんか東急フェリーから出る、フェリーって中にレストランがないんですよ。
うん、
自動、まあ、それはそれで面白いんだけどさ、それこそ先週言ったけど自販機だらけ。
はいはいはい、はい、
うん、冷凍自販機だらけ。
だからもう簡易 NPM みたいなことなんでしょ。
まあまあだから冷凍食品
が いいですよ。なんかその AP ならではの、
そうそうそう、
レンチン料理みたいな、チルド品みたいなやつ、まあ、
そういうの並べるのも面白そうなんだけど、うん、
楽しい楽しい、
そう楽しいんだけど、うん、まあでもやっぱフェリーといったらビュッフェかなって感じするしちゃうんです。なんとなくイメージ、うん、それがやっぱ思考かなって思っちゃうので。
でも、ね、吉川さんもうだいぶ前ですけど、
うん、
ビュッフェ二度としないみたいなこと言ってましたよ。
言いました。
もうどんどん太るって。
そりゃそう、
うん、もうとにかく僕も結構合わないんですよビュッフェ、
うん、
元取ろうとしちゃうから。
いやあれね、元絶対取れないらしいよ。
そうそう、絶対取れない、うん、まあまあ相当大食いだったらまあ取れるかも分かんないですけど、
うん
うん、でも基本的にはそのいろんな味を楽しむ、少量ずつ、うん、
なんかもうだから貧乏人はビュッフェなんか行くなよって話。
いやだから
いやだから元取ろうとかせせこましいこと考えるんだったら行くんじゃないよビュッフェに。
まあ旅行な、
旅行ね、私ねもうめっちゃとにかくYouTube で紹介されてるような旅館にとにかく行きたい。
旅館ね、
うんうん、
まあ、前もちらっと言いましたけど、まあ、近場で行けるその旅館的なやつで、
うん、
僕はその箱根に何とか行ったことがあるので、
箱根ね、
うんうん、箱根行くのもいいし、まあ、別に箱根じゃなくてもいいんですけどね。
鎌倉、鎌倉
ね、
そんなに遠くないかったはずなんですけど、
うん、
鎌倉って、
うん、
鎌倉のなんか江ノ電でしたっけね、
はいはいはい、
あれとか
江ノ島江ノ電ね、
そうあれに乗って、うん、でなんかその一番大きい通りみたいなやつがあるのかな、メインの、
うんうんうん、
でそのメインストリートみたいなところでタコせんとか、
はいはい、ありますね、
バーンってしておせんべいにしてくれるみたいな、うん、ああいうのとかを食べ歩きたいっていうささやかな、本当それだけできればめっちゃ疲れるし満足だろうなと思う。
めっちゃ疲れるし満足ね、
うん、そう、もうこれ以上何 も望まないだろうなっていうぐらい疲れると思うし、
まあでも小学生とか以来だと思うので僕は鎌倉は、
うん、
うん、中学生とか、まあ、そんなもんだと思います、うん、行ったことはあるんですけど、
うん
うん、まあ、ああいうその路面電車とかね、
うん
うん、まあ、路面電車だけだったら大塚とかその辺にあった気がしますけど、
うん
うん、でまあ、そういうその要はもうとにかくちょっと引きこもりに近いっていうかもう引きこもりだと思うので、
うん、
自分自身が、うん、仕事で出ることはあるとはいえね、
うん
うん、基本的に家にいますから、
うん
うん、だからいろんなところに行ってなんかエネルギーをとか英気を養いたいなと、
まあそうだね、
いうふうに思いますよ。本当
本当なんかちょっとこの間もちょっとそんな話にその収録外でなりましたけど、
うん、
デジタルデトックスした方がいいよ
ね。あ、デジタルデトックスね、うん、もうあえて携帯をもう持たない。
もう私困る。
いやでもな、ちょっと旅行先に行くまでは携帯欲しいので、うん、まあ、だからもう着いたら金庫に入れる、うん、これだ。
いや私に預けて、絶対移動するから待って、私に預けて一旦で、パスワードだけ教えて。
ちょ、なんでなんでかも分かんないし、吉川さんに預けるということで俺今顔が4つに取れそうだったんで。
アマゾンとかってクレジットカード紐付けしてあります？
え、何？
アマゾンのアプリとかってクレジットカード紐付けしてある？
紐付けってか、まあ、とりあえず登録は当然してますよ。
あ、そうなんだ、
うん、
じゃあとにかく暗証番号を教えてあげて。
暗証番号フェーじゃないんだ
教えてあげて、私に渡しなよ、
うん、
帯同するから
ついて来られたくもないし預けるわけがないでしょ。
なんで？
嫌だからだよ。
なんで？楽天は紐付けしてある？
いや、ひも付けしてあるじゃないんだよ。
あの、フェイス ID みたいな、あれ全部消しといて。
あの、最近なんか、
新たなやつにして全部私にするから。
なんかで番号の情報が、うん、まあ、取られてるか、もしくはなんかの登録の途中でやめたかで、そこから漏れてんのか全然わかんないですけど、うん、もう、何、詐欺メールとか詐欺電話、うんうん、みたいなやつが、くっそ多いので。
ああ、いや、でも私も多いな。うん。うん、
もうすごいわ。
あれってでももう無理だよ。アマゾンとかでももう流出してる多分。
あ、まあ、わかんないですけどね、うん、何がどうか
は全然わかんないですけど。だってアマゾンってそのアマゾンからの発送とか、アマゾンあの、うん、からの、
まあ、マーケットプレスのこと、
そうそうそう、とかだけじゃないじゃん、うん、そうそう、全然なんかそのそれこそ個人で、うん、あの店と称して、うん、あの出品してる人だってめっちゃいくらでもいるからさ、うん、うんうん、そう、だそうなったらもう管理しきれない。
とにかくフィッシング詐欺系のやつはすごい多いですから、応じなければ、うん、拒否してれば、うん、だからそういうことをすると本当になんかなんだろうな、例えば知り合いから番号を聞いたみたいなのでかけても繋がらないみたいな、
うん、
もうなんかそんな感じになってくるから本当に迷惑なんですけど、うん、まあ消えないですからね。
あ、そうそう、あのなんか裏技でね、 iPhone ですか、はい、iPhone ですね、
はい、
あの使ってる と知らない番号からこう着信あるじゃん、
はい、
で背面をトントンって2回叩くと、うん、どこからの電話が出るんだって。
どこからの電話、
うん、それがどこからの電話なのか、その相手のお名前なのか、その電話番号を登録してる名義なのか分かんないけど、
うん、
が出るんだって。あの普通さ、かかってくるときに私もう検索しちゃうんだけど、
背面タップの機能があるのって15とかその辺じゃなかった？
そうなんだ私12なの、できる？
ちょっとダメしちゃって、やばい、あれ12がその機能あるのかどうか分かんないですけど、調べてないから。
背面タンタンで、うん、いけるらしい。
まあまあまあまあ、
私それ聞いてふーんと思って私はみんなより一歩前に出たなと思ったんだけど
その情報をそのニュースかなんかから見てる時点で先行けてないじゃん、そっからもらってんだから
でしょ違う違う、私はそういうのを秘密裏な場所で見たの。
秘密裏
秘密裏な場所で見たの。
秘密のさらに裏ってこと
うるせえんだよ。はい、ということでね、
はい、
まあ、できれば私は それこそ星野リゾート、まあいろいろあり、いろんなところにありますよね。
今星野リゾートは高級でしょ。
いや、そりゃそうですよ、うん、星野リゾートも行きたいし、
うん、
それからそのなんかまあ太平洋フェリーとかそういうのにも乗ってみたいし、うんうんうん、なんかサンライズにも乗りたいし、また今度
寝台列車とかもな、乗ってみたいは乗ってみたいんだよな。
また今度ね、 JR 東から新しいの出るみたいですしね、寝台はね、スーツさん曰く安いんじゃないかと言ってましたし、
まあ本当にあの旅行はね、気分転換にもってこいだとも思いますから、
うん
うん、そういうところにお金をかけるっていうのも自己投資につながっていいのではないかとも思いますので、
はい、
うん、あれだけそのなんだろう、日々すさんだ心のあのおはうちゃんとかも、
うん、
旅行でだいぶリフレッシュされたみたいなこともよく聞きますからね、
うん、いいよね、
みんなもね、はい、ぜひあの本当に危ないこともあったりはするので、
うん、
あの自衛だけは意識はしっかり持って準備対策もしつつ、
うん、
いろんなリフレッシュねしていただければなとは思います。
はい、それでは次いきますよ。
吉野一平の曲気味講座。はい、皆さんこんにちは。当番組アシスタントの吉野一平です。このコーナーではこの番組を最近聞き始めた人のために、アシスタントのこの僕がいろいろと教えていっちゃうよというちょっと生意気なコーナーです。今日はこちら、曲気味っす。この番組の挨拶だね。よくメールを書く人が頭に曲気味っすって書いてくれてるよ。みんなもメールを書くときは曲気味っすって書いてみてね。あ、この番組の略、曲気味に指しすのすをつけて曲気味っすだからね。それでは皆さんご一緒に Repeat after me。 曲気味っす、曲気味っす。そうそう、最近よく曲気味っすですかとか、なんて言ってるんですかって質問をいただくんだけれど、この番組の名前は曲芸ギミーシェルターで、番組の略称は曲ギミだから、挨拶は曲ギミっす。
ちょっと考えればわかるだろう。それじゃまた次回、バイ。
ラジオネームポッポさん。
おポッポさん。
吉川さん、吉野さん、巨人さん、はい、巨人ポッポです。早いもので6月になりまして、会社の基礎的な研修を終えて本格的に船の研修が始まりました。
進んでるな、
うん、ポンプだとかエンジンだとか、うん、発電機だとか、うん、機械類をこれから本格的に触っていくのですが、まずは座学です、うん、周りに置いていかれないように頑張ります。
お、頑張ってください。
取り留めもないメールになってしまいましたが、自分の、現状整理も兼ねて送ります、
うんうん、
毎日何かしら予定があると日々に流されてしまって、自分が何をしているか分からなくなることがあります。あー、まあ、逆にね、私はもう予定がない方がちょっとよく分かんなくなっちゃう。
あー、なるほどね、うん、予定ね。まあまあまあ、あの今やることが、それこそやることが多いとかってよくね、
あれは何なの、
出ますけど、
ネットミーム、
元ネタ、そのミームがありますけど、うんうん、あの本当にその毎日毎日予定だらけだと、うん、確かに時間あの経つのも早いですし、
うん、
あのこれもやりたかったのになみたいな考えてたことすらも考える余裕がなかったりとかは、
うん
うん、しはしますけど、うん、まあ僕ね、ちょこちょこ言ったりとかしまして、これ自体は受け売りではあるんですけど、うん、その本当になんか時間に流されちゃってるみたいな、うん、もう自分の意識とかじゃなくて、もうどんどんどんどん流されるままにやって時間が過ぎ去っている状況になった時に、うん、思い出せること、この半年あっという間に6月になっちゃったってなった時に、うん、今年始まってから何があったっけって思い出してて、うん、思い出せることがそれなりにあるんであれば、うん、時間に流せない、流されてるわけじゃないから安心していいと。
じゃあ私ダメなの。何した私。
で、うん、思い出せないんだったら、
まあ、ノルマンカードを覚え
た、ね、それこそもう脳死でその作業をしちゃってるから、うんうん、それは意識的に、その今自分が何をしてるかとか、うん、それからこれから何があるのかとかっていうことを、うん、その行動に対しての
意識を、新しいラーメン屋の発掘をしました。
あ、そうっすか、
はい、そうです。
いいじゃないですか、
うんうん、
まあ、例えばね、今年初めになった時に、そのなんか去年のその初めがもうだいぶその何、不幸始まりな、うん、絶望感がすごいある年始だったから、まあ、それが起こんなくてよかったねとか、
うん、まあ、確かにね、うん、まあ、地震はちょっと正直警戒しましたね、まあ、
地震もそうだし、うん、で飛行機事故もそうだし、
まあ、確かにね、
そういろいろありましたよ、うんうん、っていうのがあって、その今年の1月はそこら辺はあの起きずに、済んだりとか、
まあまあまあ、もう本当にね、あの平和であることがなんかこれほど尊いかというほどね、うんうん、ありがたいなと思いましたね。
とも思いましたし、うん、まあ、2月はね、その16周年でいろいろとやりましたし、
うんうん、
17年目入りましたとかっていう話もありましたし、うん、僕はその3月に、ホワイトデーのね、七五とかをやって、はい、みんなに楽しんでいただくとかっていろいろやったし、その新しいね、そのコラボをしたりとか、うんうん、っていうこともやったりとか、
まあ、まあ、でも一番でかいのはキリちゃん作ったことですね。
それはだからね、あの1月より前の話で、
ん、ええ、キリちゃん撮ったのってあれ去年なの、やばくない、え、マジで、じゃあもう私マジで何もないけど、ラーメン発掘したの。美味しい家系ラーメン発掘しただけなんだけど、
コミケ合わせで作ってんだから収録はそれより前に決まってるでしょ。
あ、そうか、
うん、カッペイさんと収録したんだって10月ぐらいですよ。
恐ろしいよ。怖い。そうなんだ。
そうそうそう、
じゃあ何した教えて、私。私何したか教えてよ。
知らんだな。
あるでしょ。
本格的に占いが仕事化して、
うん、
でそれでまた数字に取り憑かれておかしくなったっていう。
いや、数字には取り憑かれてないんだけど。
わかんないですけど、もうだからその仕事がいっぱいになってしまって、
そうだ
こなせなくなるみたいな、
うん。
だからもうここ数ヶ月は結構お休み期間ですよ。
まあそうですね、うん、別に今は占いのせいでうんぬんかんぬんじゃないけどね。
そうなんだ。
うん、そうだよ、うんうん、別に心身ズタズタなだけです。
だからそれが問題だっつって、
うん、もうマジでズタズタすぎて、
まあ、ラジオが撮れてるだけまだいいですけど、
ラジオこれはどんな状態でもできるよ、う
ん、
正直。
そんなことないです。それがダメだった時もありましたから。
あったけど、
うんうん、だからそこはそのギリここは保つみたいな、うんうん、ところはしてもらってますけど、本来であればもうなんかなんつうんだろうな、傷んだ桃みたいな感じになってるんで、
正直だからこれに関してはもうパブロフなんだよね、うんうん、私。
いや、まあまあね、
パブロフの犬みたいなところありますよ、うんうん、でなんか撮り終わってだ、じゃあはい、お疲れでしたってなって、うんうんうん、10分後ぐらいまではちょっとテンション高いんです。
うるさ。
ね、終わったらまたもういいや。
うん、いやまだそれ占いとかもあるし、それからそのなんだ配信とかもそのいろいろあって、うん、今ちょっと吉川さんだいぶ長い今お休み期間に入ってはいますけど、まあ、ちょっと前に復活をして。かまいたちの夜、
うんうん、
を頑張って配信してくれて、僕個人としては、まあ、ゲームのファンでもありましたし、吉川さんのリアクションが見られたので、うんうん、嬉しかったっていうのもありましたし、うん、まあ、こんな感じでいろいろと、ね、思い出せることはそれでにありはするわけですよ、うんうん、だから別に時間に流されてるわけじゃないとは思うんですけど、もう何やってたっけって落ち着いて考えても、んなんだっけみたいな感じになっちゃうってことは、うん、まあ、ちょっと時間に流されがちなところはあると思うんで、でも、うん、言うてでもポッポさんは、ね、研修があって、うん、でそのなんか場所も変わったのか分かんないですけど、ね、寮仲間みたいな、
うん、
感じの同僚のね、とお友達といろいろやったりとか、うん、全てが新鮮だって話もしてましたし、
うん
うん、曲気味にも初めてねメールを送ってくれたのもこの半年ぐらいの話ではありますから、もうちょっと前かもしれないですけどね、初めてのメールはね、うんうん、だからそんな感じで思い出せることはたくさんあると思うから、
うん
うん、そこにちょっと思考を巡らせてほしいなとは思いますね。
そうですね、
うんうん、落ち着いて、
うん、なのでまあいろいろとその、現状整理ということもあるんでしょうけれども、うんうん、お休みと、うんうん、そうじゃない日、
うんうん、
ずっとお休みでもメリハリないし、
うんうん、
ずっとお仕事でももうなんか心が摩耗してくるし、
うんうん、
だからそのお休みの日とそうじゃない日のそのなんかなんていうのかな、お休みの日のありがたさを感じる日だからさ、お休みって私の中では
なんかもう喧騒から離れて、うん、鼻見るだけで涙が出てくるみたいな。
いやマジで本当にそれはマジで病んでるね、鼻見るだけで泣くって。
いや英子ちゃんの話ですけどこれは。
それは泣く、それはね病んでる英子ちゃん、うんうん、まあ、なのでね、うん、そういう風にメリハリつけて、ね、
それはまあ極端だけど、うん、まあでもバランスは大事ですよ本当に、うん、忙しすぎてもちょっとあれだし、かといってその緩くありすぎてても、
うん、
なんていうか本来出せるポテンシャルが出し切れない状態でダラダラしちゃうみたいな、
うん
うん、こともあったりはしますから、
うん
うん、だからまあ適度に、ちょっと俺個人的にはちょっと負荷がかかってるぐらいがちょうど一番ちょうどいいとは思ってます、
うんうん、なるほど、
うん、あとはまあ、そんなことは置いといてやりたいことはもう本当にめちゃくちゃあるので、
うん
うん、今話してる間にもやりたいことはもうボコボコ出てくるんで、
うん
うん、でそれを本当に実現したいということばかりですね、
はい、
まあ、だから本当になんかみんなもいろいろと、だって曲気味だけでもね、
うん、
ここ数ヶ月でもいろんなことありましたから。
そうかな、
うん、だって老害肥満自治とかも、うん、ベースになりつつあったし。
そうか、
うん、
最近その出戻ってくる方多いじゃないですか。
多いかどうか分かんないですけど、でもチラチラ名前は見るので嬉しいですね。だから
そのセパハンさんがそうでしょ、まず
そうですね。
で、
う
ん、あと、まあ、古くはコロロズさんもそうだったでしょ、
うんうんうん、
でなんかそういう人がいるんだなって思うと、
うんうんうん、
やっぱこうできるだけ長くはやっていたいなって思うようになりましたけど、
ね、そうですね。あと最近、うん、ツイッターじゃない X の方でも、
うん、
その久しぶりに、聞いてまだやってくれてて嬉しい、なんか9年ぶりとかなんかそんな、
あーなんかいましたね、誰でしたっけね、リーヤさんかな、
うんうんうん、かな、
うん、そうそうそう、うん、っていうのもありましたしね、
うんうんう
んうん、嬉しいんですよね、なんかその、あ無駄じゃなかったんだなこれずっとやってることがって思うよ、
うんうんうん、
なのでね、まあできる限りね、まあ、私も心身ズタズタの場合もありますけれども、
もっと早く帰ってください。
はい、というわけでね、ポポさんもね毎日頑張っていきましょう、私たちも頑張りますんでね、
はい、
はい、それでは続いてです。
キリアちゃん、奥さんなんて言っちゃダメだよ。
あんたの奥さんだろ。
まだ奥さんじゃないよ、君のお母さんだよ。
いいんだよ、あの人にはキリナがいる。
あんた人の話聞いてんのか。
あんたってやめてよ。
よかったら
キリハを誘ってくれない？
あんまり乗り気じゃないみたい。
可愛くないよ。私はニコモにはなれない。
話が違うよ。
もう急にいなくなんないでよ。キリハの様子はちょっと変だったのよ。
やっぱりお母さんもニコちゃんたちに仲良くしてほしいんだよ。
無責任なやつ、何キモいこと言ってんだ。
お買い物は久しぶりだから。
やっぱりブランド物を買うってこと？
そういうとこだよ、可愛くないの。
特攻。
あなた何か知らないの？
現実から目を背けても何も変わらないよ。
くそ、くそ、くそったれ！
走れ、スバル君、ショー、八神キリハのショ
ー。和風曲芸オンラインショップにて好評発売中。
和風曲芸。
ラジオネーム、エッグさん。
うん。
吉川さん、吉野さん、ワンピさん、魚影さん、アイキュー、エッグです。もう6月に突入してしまいました。2025年。そうです。2025年も、半分ぐらいが過ぎてしまったということですね。
まあ、あと半月あるから。
うん。残り半分なんてあっという間に終わってしまいそうです、
うん、
私は1月から3月まで、仕事が忙しすぎて記憶が薄れてしまうぐらいでした、
うんうん、言ってましたね、
うん、現在もですが、曲気味682回からの未視聴分を聞いています。あ、そうなんですね。
682ってことは10回以上遅れてる状態、
うん、結構本当に忙しかったんだね、うんうん。毎日聞く時間が取れないので本放送に追いつくにはいつになることやら、
うん、
お二人はこの半年やりたかったけれどもやり残していることってありますか？やりたかったけどやり残してることですか？
めちゃくちゃある。
あ、すごいあるだろうね、それは、
うん
うん、あるんだろうけど、
めちゃくちゃあるというか、まあ、実現できてないことがめちゃくちゃある、
うん、
からやりたいことだらけではある。
そうだね、うん、いっぱいあるんだけど、どうしようもない、できないもんは。なんで本当に、
あ、いやでもね、うん、あの大事ですよ。今できない、今ってことですね、それ。
そうそうだね、
うん、そうそうそう、うん、今できないから、その休みに振るとか、
うんうん、
これはその例えば、まあ、直近で言えばその明日やるとか、
うん、
あの体制を整えるっていうのは、
うん、
すごい大事なことではあるとは思います、うんうん、無理やりやってなんとかなることももちろんありはするんですけど、
うん、
無理やりやって体のダメージが回復しなくて、休みがまたそのなんかぶり返して長続きが今の吉川さんですから。
え、私何言われたの今。ちょっと頭回らなくなってきたんだけど、今私今ディスられた。え、いたわられたの。
どっちか分かんなくなっちゃって、うん、いや、まあまあ、だから休む判断をしたのは、
うん、
いいっていうことなんですよ。
あ、
うんうん、無理をしなきゃいけないタイミングも人生上たくさんありはするとは思うんですけど、うん、無理しすぎて体を壊しても、特にその心とかね、
うん、
メンタル部分に関しては一回壊れると結構治るのに時間かかるというか、
うん、
ものによっては傷ついた状態から治らないことあるんで、
うん
うん、だからその傷をその回避するとか、その同じところの傷口を押さないようにするみたいな、
うん
うん、感じの状態になったりすることもありますから、
うん
うん、だから本当に無理しすぎというか無理するタイミング、
うん
うん、みたいなことは見極めないと結構残ったりするとは思うんでね、
うん
うん、その辺は慎重にいかなくちゃいけない時もあるとは思うんですよ、
うん、
今回復傾向にはあるわけですよね、
多分ね、
うん、だからまあ本当に、まあ、精神的なね部分、心の病っていうのは、
うん、
他人には測れないものではあったりもするので、
うんうん、別にこれ病とも思ってないんだけどね。
だとしたら認識改めた方がいいと思います。
なんで？私だって医者に、あ、お医者さんに行ってるんですけど。
ちょいちょい聞くけど。
まあ、お医者さん言ってるってことは、じゃあなんで病じゃねえのかよとか詰め寄られても困るけど。
いや、だから病です。
お薬出し屋さんなのよ、先生。
なわけ、もう先生って言っちゃってんだから。
え？
医者なんだよ。
ベルサイユ。
なんだベルサイユ。
見た目ベルサイユっぽいんですよ。
わかんない。
まあ、とにかくそういうことがあるんですけど、あ、本当にね、お腹すくだけいいのかなって思ってます。
あ、まあね、
うん
うん、確かに空腹は割と元気になろうとしてるバロメーターかもしれないですね、
うん、そう、うん、まあ、それはなんていうの、それとは別でまた今ちょっとストレス性胃腸炎にはなってるんですけど。
まあまあ全部ストレスですよ吉川さんの場合は。
そうですね、なのでね、まあ、元気になるので、みんなも頑張って、
はい、
私も頑張るよ、
はい、こんなに頼りのない励ましある
なんでこんな話になったの。
え、何が。いやだからその忙しいっていう話ですよ。だから休みに舵を切れてることは別に全然いいですから、そのまましっかり休んでいただいて、なんか中途半端に起き上がらないでいただきたい。だからあのたまに僕らの会話の中で出てきますよ、ずっと寝ててです。
いやもうね、本当ね、ずっと寝てるってわけにもいかないのよね。
何が。
いやなんかもう仕事しようとは思うから。
だからそれをやめろってんだろ
全然進まなくてまたものすごい落ち込むの
ずっと寝てて
本当に、
まあ、だから本当に休むと家事をね、切ったらもう本当にその休むに全振りしていただきたいところではありますから、まあ、吉川さんは無理をしないで、こうしなくちゃいけないみたいなことはないですから。
だからね、人前に出ない仕事だったらできるかなと思うじゃん。
違うんだよ。
何が
そこが間違ってんだよ。
だから占いの仕事してたのよこの間。
やめろよ
あの依頼が来たからね。でやってたらなんかこうやってカードシャッフルしながら吐きそうになったのよ、無理すぎて、
だから休めっつってんじゃん、
とにかくね、もう何はともあれ健康第一ってことで。
まあ、本当ですよ、ね、吉川さんもね、ちょこっと前ぐらいに言ってましたよね。そのとにかく健康が一番その自分が活動するためにも必要なものだっていう。
そう、もうこれはなんか本当10代とか20代前半の人に言っても、はあ、それよりもっと大事なものあるしプルって言われるんだろうけどね、もう30年後になってみろって思うよね。
なってみろっていうか、吉川さんの場合はそれをした結果が今しっぺ返しとして来てる部分あったりとかするので、何
プルってやった結果いや、もう本当に、ね、
まあ、ただまあ16年間その見てきて思うのは、休み方が下手くそではあると思います、吉川さんって。
そうかもしれないけど、なんかその、なんていうの、そのできる時に一気にやっちゃいたいとか。
だからそれがダメだっつって
んだ。いやだって忘れちゃうんだよ。特に脚本書いてる時とかもそうなんですけど、忘れることが嫌なの。書いて、例えば、今から書こうとしてることを箇条書きにしとけばいいじゃんとかいう意見があるのも分かるんだけど、分かるよ、箇条書きにはできなくはないけど、ニュアンス変わる。
制作のね、側、その作り手側からしてみると、そのなんか可視化できないこれ、このなんか石でも何でもいいんですけど、光るものでも何でも星でも何でもいいんですけど、これが形がどんどん変わってきたり、輝き方が変わってきたりとか、
なんていうのかな、自分のそのニュアンス、その時に体の中に頭の中にあるニュアンスを全部アウトプットしきってから寝たいみたいなのがあって、
でもただそれをやってると、ガラスを手で握ってるようなもんなんで。
いいじゃん、スリル、
バカオールかっていう感じなんですけど、そうだから、そのガラスの握り方を変えたりとか、その怪我しないようにつまんだりとか、っていうことをしていかなくちゃ。だから吉川さんが変わらなきゃいけないんですけども、吉川さんそこね、すごい頑固なの。
何が
何がじゃねえんだよ。
私頑固なの。
そう、頑固です。
沢沢森の頑固ちゃんってこと。
めちゃくちゃ頑固です。
うん、
だからまあその辺がね、その寛容になる時もちょこちょこあったりとかしてきて、変わってる部分もあったりはするんですけど、基本がやっぱりね、休むの下手なところはあるいはするとは思うんで、まあ、そこしっかり休んでほしいなと思いますね。
はい、まあ、とにかくね、休むのにも頑張らなきゃいけないというね、この性格の難儀さ。
そうね、
これは本当子供の頃からそうなんですけどね、ただまあ強く出てきたのはやっぱり親元離れてからですね。なんかその何ていうの、無理してるとか、自分を押さえつけているとか、自分で自分を縛りつけているとかっていうのがデフォルトで生きてきた人間が、急に自由にやっていいよって言われても戸惑うんだよ。
ああ、なるほど。
自由って何ですか。私今でも自由ですよ。どこが自由なんですかって言われる、まあ、そのなんていうやり取りをずっとしてるような状態なの、世間と私のとで。なんでそんなにがんじがらめになる考え方をするんですか。あなたはもっと自由でいいんですよとか、バイト先の人とか声優とかになっても
う
言われたりするわけ。だから、いやいや、私めちゃめちゃ自由に考えてた末にこれですよ、いや自由に考えてたらその考え方にならないんですよ、みたいなことをずっとやってきてる。
まあでもだから、その吉川さん別にその独り立ちしてから20年ぐらい、その20年前の状態のまんま来てるわけじゃないんで、
まあまあ徐々にそれが薄れてきてる、
少しずつ変わって、ね、そのまあ僕が言うのはおこ こがしいですけど、成長だったりとか、うん、経験によって変わってきた部分もありはしますから、それがまたさらに変化していて、よりその、まあ、創作もそうだし、声優としてもそうだし、うんうん、っていうので、よりこうその自分を守りつつ、うん、その創作ができるようになってくるっていうことだと思うので、
うんうん、
そのためにも今ちょっと休みの期間をね、ちょっと長めに撮ってる状態ではありますから、
うん
うん、しっかり休んでいただいて、
まあ、しょうがないよ。とにかく皆さん安心してください。メールマガと曲気味だけは出ますので。
いやだからそれが安心できねっつってね。だからしっかり元気になってね、みんなの前に立っていただきたいなとは思いますので、うん、皆さん少しやきもきする部分もあるかと思いますが、
うん、
僕と一緒にね待っていただければなと思いますので。うん、おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり。
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
はい、というわけでね、はい、あ、そうそうそう、思い出した。もう多分、今って6月半ばぐらいですけど、
はい、
もう夏日、さっきも話しましたけど、真夏日とかガンガン増えてくると思うので、
うん、
もう本当にガチで熱中症対策しないとまずいですよ。
ああ、そうね。
そう、イオンウォーターとかポカリとかを家に買っておいたり、蛍光補水液とかね、
あと
塩タブレットとかね、そういうのをね、もうやってください。もうちょっと早いですけどね、
うんうん、
まだ梅雨中ですけどね。はい、というわけで皆さんも元気に過ごしてくださいね。じゃまつらー、閉店ガラガラー、私は自由を手に入れた。